2023年12月24日第4シーズクリスマスシーズ第1礼拝を始めます。3A545番。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文11、詩40編。講読文11、詩40編。我耐え忍びて主を待ち望みたり、
主我に向かえて我が叫びを聞きたまえ。
また我を滅びの穴より肘の中より取り出して、
我が足を岩の上に置き我が歩みを高くしたまえ。
主は新しき歌を我が口に入れたまえり、多くの人はこれを見て恐れ、主を己が頼みとなし、我が神主よ、何時の成したまえるくすしき御業と、何時の御前に連ね言うことあたわず、
我これを祈れるとせよ、
汝生贄と供え物とを喜びたまわず、汝我が耳を開きたまえり。その時我家楽、見よ我来たらん。我が神よ、我は御心に従うことを楽しむ。願わくは汝を尋め求むる者の皆汝によりて楽しみ喜ばんことを。我は苦しみかつともし、汝は我が助けなり、我を救いたもう者なり。聖書を読みいたします。ルカによる福音書4章38節から41節、新約聖書の109ページ上の段です。ルカによる福音書4章38節から41節、イエスは街道を立ち去り、シモンの家にお入りになった。シモンの姑が高い熱に苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスに頼んだ。イエスが枕元に立って熱を叱りつけられると、熱は去り、彼女はすぐに起き上がって一同をもてなした。日が暮れると、いろいろな病気で苦しむ者を抱えている人たちが皆病人たちをイエスのもとに連れてきた。イエスはその一人一人に手を置いて癒された。悪霊もわめきたて、お前は神の子だと言いながら多くの人々から出て行った。イエスは悪霊を戒めて物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスをメシアだと知っていたからである。ここまでです。祈祷いたします。御在天のお父様なる神様、御顔をあため賛美いたします。ろうそくの明かりが四本ともったこの喜びの日に、健康が与えられ、敬愛する皆様と共に御堂に集えました幸いに感謝いたします。今心におられますお一人お一人、そしてネット礼拝を通して共に礼拝を守っておられますお一人お一人と、そして世界中でこのクリスマスの喜びの礼拝を捧げておられます皆様と共に、心を一つにできます幸いに感謝いたします。今世界中で起こっているさまざまな出来事から、人間の傲慢さ、罪が見えてきます。この暗闇の中でもがき苦しみ、出口の見えない苦しさを思い起こします。イエス様のお誕生はまさに暗闇を照らす一筋の光です。悲しみの中にある方々、困難の中にある方々、苦しみの中にある方々に神様の希望の光が届きますように、クリスマスの喜びで満たしてください。世界の平和のために、国も人種も超え共に手を取り祈っていくことができますようにしてください。今朝は神の子イエスと題して、塚田久美牧師より御言葉をいただきます。御言葉を取り継いでくださる塚牧師に聖霊の働きが豊かに注がれますように、聞く私たち一人一人が心を開いて御言葉をしっかりと受け止めることができますように、この一週も主の御言葉を糧に祈りを持って歩んでいくことができますようにお導きください。いつも越谷教会を牧してくださる塚田久美牧師、前牧師の健康が守られ、お働きが祝されますように、教会学校、附属幼稚園、越谷教会につながる一つ一つの技が祝されますように、集ってくる子どもたち一人一人を祝し、背後にあるご家庭を祝してください。 言い尽くせません感謝と祈りを皆様の心の中の祈りと合わせて、我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌97番、礼拝の順序を間違えてしまいました、
続けて賛美歌、
すいません、続けて賛美歌97番、信仰告白使徒信条。我は天地の造り主全能の主なる神を信ず、我はその一人子 我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因の死よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い生きたりて、生ける者と死せる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体によみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、神の子イエス、塚田久美牧師です。
今朝私たちは越谷教会のクリスマス礼拝を捧げております。そもそもこのクリスマスという言葉はキリストという言葉とミサという礼拝を表す言葉から生まれました。ですからクリスマスは必ずしもイエス様の誕生日という意味ではないわけです。聖書には主イエス・キリストの誕生日というものが記載はされておりません。ですのでこの日はイエス様の誕生日をお祝いするというよりもイエス様の誕生を記念して、いつもより特別な感じで礼拝を捧げる日と、そのように言ってよいかなと思います。けれどもクリスマスには実はもう一つ大切な意味があります。クリスマスというのは主イエス・キリストのご降誕を記念するとともに、実は主イエス・キリストの再臨を待ち望んで礼拝を捧げるということ、これもクリスマスにおける大切な意味合いであります。ですからかつて私たちの救いのためにこの世に来られたお方が再びこの世界に来られ、その救いの御業を完全な仕方で成就してくださることを祈り求めながら礼拝を捧げる、それがクリスマスの礼拝の大切な意味ではないかなと思います。そのことに思いを馳せながら今朝の御言葉に耳を傾けたいと思います。38節の御言葉、イエスは街道を立ち去りシモンの家にお入りになった。シモンの姑が高い熱に苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスに頼んだ。安息日の礼拝を終えて主イエス・キリストはシモンという人の名前の家に入られました。でおそらくここに出てくるシモンというのが後の弟子であるペトロのことではないかなと思います。でおそらく彼は主イエスの教えを熱心に聞いていた回収の一人であって、おそらくその教えをさらにもっともっと深めたいと思い、自身の家にイエス様をお迎えし、おもてなしをしようと、そのように考えたのだろうと思います。5章には、ペテロが弟子になるシーンが描かれていますから、この時は、言うならば、信仰者というよりも、求道者、信仰を求めている立場であると、そのように言えるかもしれません。ただ、ここからですね、信仰とは一体どういうところから始まっていくのか、信仰というのは一体何から始まっていくのかということがここからよく表されているのかなと思うんです。で信仰というのは自分の家にイエス様を招き入れるところから始まっていくんです。あるいはですね、信仰生活というのも日々の生活の中にイエス様を迎えながら生きていくこと、これが信仰生活なんです。日曜日の礼拝だけが信仰生活の場ではもちろんないわけです。礼拝の時だけ素晴らしい信仰者を振る舞い、扉を出たらもう いきなり世俗の人になってしまうというわけではもちろんないと思います。日々の生活の中に主をお迎えし、そして与えられた御言葉を深めていくところにこそ信仰生活の大切な部分があると思うんです。しかし私たちの生活を変えてみると、必ずしもイエス様をお迎えするのにふさわしくない環境になってしまっている場合があるわけです。ペテロの姑が熱を出して十分におもてなしがすぐできなかったように、私たちの心もまたこの世にあって病や痛みや不安の中にあって主を十分にお迎えする準備が整っていない場合っていうのはあるわけです。今はもうイエス様のことをお迎えしたいけど、今自分の体の方がしんどいですみたいな、そういう状況がある。あるいはイエス様がここでこの文脈で悪霊を叱るようにして熱を叱ったように、まあ、もしかするとその心の中は、まあ、熱ではなくて悪霊の力にあふれている場合も十分にあるわけです。けれども、そんな皆さんのお心をきれいにしないとイエス様来てくれないっていう話を私はしません。むしろそのままでいいとあえて申し上げます。自分の心をきれいにしなければイエス様来てくれないんでしょうか。自分の心をきれいに掃除しておかなければ、病とか痛みとか悪霊とかを全部自分の力で追い出しておかなければイエス様は来てくれないんでしょうか。もしかしたらある教クリスチャンはそう思っているかもしれないです。しかしそれは違うわけです。たとえあなたの心が主をお迎えするにふさわしくないものであったとしても、主イエスキリストはあなたの求めを聞いてその心の中へと主ご自身が歩み寄ってくださるんです。それはこのクリスマスにおいて主がご自身の意思で神様の御心で闇の中にあえてお生まれになったことと同じであります。この世界がもう神様の御心に勝った完璧な世界だからイエス様が来たわけじゃないんです。イエス様をお迎えするにはふさわしくない状況の中で神様のご意志によってイエス様はそれでも来てくださったっていうのはクリスマスのメッセージでありましょう。だってイエス様をお迎えするにはふさわしくない世界ですよ、クリスマスの物語って。馬小屋は洞窟の中でした。貝場桶は石造りの桶ですよ。当時家畜ですら藁の上で眠ってるのに、まことの神でありまことの救い主であるお方は石の上で寝かされるんですよ。そんな辛いことないですよ、この世の中。でもそれが主のご意志ですよ、神様のご意志ですよ。綺麗な世の中だから、綺麗な皆さんの心の中だから主は来てくださるわけじゃなくて、闇を抱え、病を抱え、痛みを抱えているそのただ中に、あなたの求めを聞いて主はご自身の意志で皆さんの心の中に、皆さんの心という家の中に主は来てくださるんだというわけです。大事なことは何かというと、何かを私たちがこうしようとするのではなくて、求めている主に全てを頼り切っていくということが大切だと思います。それは姑の熱を人々が主に委ね、主に頼んだと書いてます。それと同じことです。ここに信仰生活の深い慰めがあると思います。大事なことはまず主ご自身をご自分の生活の中でいつでもお迎えしていく準備をしておく、そしてその自分の生活を主に委ねながら主に救っていただき、助けていただき、日々歩んでいくということが信仰生活の大切な部分であるわけです。自分の力で病とか痛みとか闇とかそういうものをこう払拭してイエス様をお迎えするんじゃなくて、ありのままの姿でイエス様に来ていただいて、私たちのこの闇のような心を主に追い出にし、主に頼んだらいいんだと、まあ、そういうメッセージがここに込められていくわけです。で、主イエスキリストは熱を叱りました。で、この叱るというのはまさに悪霊を叱ることと同じなんです。つまり主イエスキリストは安息日のあの礼拝の中で語られたあの解放と自由の宣言を 私たちの日々の生活の中においてですら力強く宣言してくださっているわけです。私たちはその深い恵みを毎週の礼拝の中だけではなくて、その同じ恵みを日々の生活においてもまた何度でも強く味わい直すことができる。信仰生活の深い喜びっていうのは、まあ、そこにあると言えるのではないかなと思います。主イエスキリストはこの礼拝で語られたこの自由と解放の宣言を私たちの日々の生活の中に、私たちの心の中に来てくださり、私たちの心の中に留まってくださり、同じ救いの宣言を日々の生活の中でもしてくださって、私たちの力では取り払うことのできない闇や病や痛みを主が取り去ってくださるんだ。それが信仰生活なんだということなんです。私たちは生きていればさまざまなものに縛られながら生きています。私たちは完璧ではないです。ですから常にそういう力によって縛られながら生きていかなければいけないこともある。それゆえに心の中が闇に縛られて闇にあふれてしまうということもあるでしょう。しかしその心の中にこそキリストがご自身の意志で訪れてくださり、私たちのうちに宿ってくださり、そして礼拝を通して与えてくださったあの自由と解放の御言葉の力を持って私たちの信仰生活を、日々の生活も誠の救いで満たしてくださっているんだ。大事なことは、今あなたの心の扉を叩いておられる主に私たちがその扉を開っていけるかどうかということではないでしょうか。イエス様すいません、ちょっと私の心の中今複雑なんで入ってこないでくださいなんて言わないでいいんですよ。むしろ私のこの複雑な心の中に来てくださいでいいんです。こんなイエス様自身もそうおっしゃってる、黙示録なんか読むと、あなたの悩みの中に私を入れてよってイエス様言ってるわけです。あなたの悩みは解消してから私後から来ますって話ではないんですよ。むしろあなたのその闇の中にこそ主は尋ねることの、そこに来られることを主ご自身が望んでおられる。そして私たちこの安息日にいただくこの救いのメッセージを私たちの生活の中でも力あるメッセージとして語ってください。私たちの心の中を病や痛みやあるいは悪霊の力から解放してください。それが信仰生活の大切な、慰めであると言えると思います。聖書によると安息日が終わると多くの人たちが主イエスのもとを訪れたんだと書いてます。主イエスは一人一人に手を置いて祝福をしました。病人に触れるという行為は当時の律法理解によると、まあ、いわゆる御法度であります。それは罪を引き受けてしまうことでもあったからであります。しかし主イエスキリストはそこにいる一人一人に触れてくださって悪霊に勝利をし、そして祝福を与えてくださる。そこにいる一人の人の闇に触れ、罪に触れ、痛みに触れ、その汚れや罪や痛みをご自身の汚れとして引き受けてくださって、その人を救いのもとへと導いてくださる。ここに神の御子メシアなるイエス様のお姿がある。私たちはこの深い恵みを礼拝で語られる御言葉においてだけではなくて、日々の生活の中で御言葉の恵みとして何度でも味わい直すことが許されているんだということです。私たちは毎週の礼拝を通して主イエスキリストの十字架の死と復活による救いの宣言を聞くことができます。キリストの贖いを通してキリストが私たちの汚れを引き受けてくださったんだということを知り、悪霊やサタンの縄目から解放され永遠に生きることができる、その幸いを味わい直すことができます。ただその主イエスキリストは日々の生活の中においても私たちと共に生きておられます。そしてあなたの心の中に入ることを主ご自身が望んでおられます。そして主イエスキリストを日々生活の中へとお迎えすることを通して私たちは日々キリストの十字架の死と復活の救いの中に生き、誠の自由と解放を感じながらその恵みを味わいつつ生き続けることができるわけです。クリスマスというのはそういった救い主の誕生を記念するとともに、 その主が再び望まれる日を待ち望む、そういう日でもあります。主は再び来られるんです。私たちは今その主をお迎えするにはもしかしたらふさわしくない姿をしているかもしれないです。今イエス様来られたらまずいっていう人多分いないですかね。私ぐらいでしょうか。本当はすぐ来てほしいけど、ちょっともうちょっと心きれいにしてから来週あたりに来てくれませんかとかね。私だけでしょうか。もしかしたら、それぞれの心を変えてみてみるならばそういう心があるかもしれない。心の中が人には知られない罪に満ち、汚れに満ち溢れて主に再び来ていく、いただくにはふさわしくない自分ここにいるかもしれない。けど大事なことは今ここで聖霊を通して生きておられる復活の主をもう一度自分のうちにお迎えし、自分の心の中を主に委ね、その救いと愛と祝福で自らの心の中を主によって満たしていただく生活を送り始めたらいいということです。そのために主は、これから来られる主はですよ、聖霊によって今も生きて皆さんの心の中に訪れてくださる、解放と自由を語り、日々の生活の中においても全く同じ恵みを明らかにしてくださっています。ですから自分はクリスマスにおいて救い主を迎えるにふさわしくないと思う必要はありません。自分は再臨において救い主を迎えるには今ふさわしくないと思う必要もありません。かつて罪に満ちた世界に御子をお使わしに立った主は今もあなたの闇の中にも来てくださいます。そしてあなたをすべての悪霊から解放し、誠の自由を宣言し、あなたを祝福された神の子供としてくださいます。大事なことはその主を、復活の主を素直に受け入れて、あなたの心の中に素直に迎えしていくことになりましょう。その時主は皆さんを世の終わりに至るまで主の愛と祝福で満たし続け、再臨のための良き備えを主ご自身が私たちの心の中で成し遂げてくださっているんです。かつて主イエスキリストは罪の世に来てくださったように、私たちの罪の心の中にも来てくださり、私たちをその罪の縄目から解放してくださいます。その主は日々の生活の中にも私たちのうちに臨んでくださり、私たちを常に神様の愛と祝福で満たし続けてくださいます。そして再び来られる主が来るその時に至るまで、私たちの良き備えを主ご自身がしてくださいます。大事なことは私たちの心を主に頼んで生きていくということ、主に委ねて生きていくことではないでしょうか。主イエスキリストのご降誕の恵みと再臨にあるその希望が一人一人のうちに豊かに与えられますようにお祈りを申し上げたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、主の2023年クリスマスの礼拝をこうして捧げることが許されているお恵みに感謝いたします。私たちの救いのためにあなたは御子をこの世に与えてくださいました。その深い幸いを感謝するとともに、この幸いが私たちの日々の生活においても豊かに与えられていることに感謝を重ねるものであります。どうか主よ、終わりの日に至るまで私たちのうちに強く宿ってくださり、その解放と自由の恵みを確かなものとし続けていくことができますように、御霊の力によって私たちを導いてください。この世は本当にまさに混沌であり闇にあふれています。ここに生きる一人一人もまた心の中に闇を抱えながら生きている人もいるでしょう。主よ、憐れんでください。主よ、この時もこの世界に生きる一人一人にあなたの誠の愛と救いとを指し示してくださり、あなたの愛でこの世界を、その人の心をもう一度満たし続けてください。また私たちをその技のためにこれからも豊かに用いてください。すべてのことを感謝し委ねてこの祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌98番。 式を執り行います。
聖餐式を行います。私たちは今主イエス・キリストが定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世を贖い、私たちを招いて偽りのないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血と犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みておのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰の真実と思って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを死において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。聖定後、私は主から受けたことはまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡されるよパンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りを捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒を祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの言葉、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまに分散をいたしますが、聖餐は主イエス・キリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物であります。主の弟子たちというのは、使徒言行録にも載ってありますように、教会でいうところの洗礼を受けた方、クリスチャンになった方、公に信仰を告白した方を指しております。洗礼を受けていらっしゃらない方、公に信仰を告白していない方は、この聖餐に預かることはできません。どうぞ祈りを持ってお待ちください。これは決して分け隔てをし、差別をしているのではなくて、全ての方がこの主の食卓へと招かれている、その招きに応えることができますよう、教会は祈りを持って待ち望んでおります。洗礼を受けている方、公に信仰を告白している方でありましたら、どの教派、どの教会でありましても、この聖餐に預かることが許されておりますので、どうぞお取りください。今から聖餐をお配りしますが、そのお取りになりましたら、それぞれの場所で祈りを持って、それぞれ各自、その恵みに預かっていただけたらと思います。それでは分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 続いて葡萄酒を分散いたします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈祷を捧げます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを高くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である近くがいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主を常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
賛美歌第2編の1番を賛美いたします。
いたします。
祈りさせていただきます。親愛なる天のお父様、今日もこうして敬愛する兄弟姉妹とともに大師礼拝に招かれましたことを感謝いたします。今日は塚田君牧師を通して私たちがこの世においてあなたの範囲にふさわしくないことを行ったとしても、あなたがそばにいて私たちを救ってくださることをその愛に触れることができました。私たちはあなたの愛によって罪を許され救われたものです。その救いが常にあることを心に留め、この1週間過ごしていきたいと思います。たくさんいただいておりますあなたの恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうぞあなたの御意のために用いてください。このお祈りを尊き救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
正英539番、その後祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。
これで礼拝を終わります。